なんであの時放送局火曜日ということで、なんであの時工場委員会ということで、どうも徳松武史でございますということでね、まあこの番組はですね、なんであの時放送局をはじめ、なんであの時カフェ、そしてなんであの時村を、まあ、向上させていこうということで、まあ、いろんな方の意見をねいただいて、発展させていきたいなという趣旨の番組となっておりますということで、やはり、まあ、なんといってもこのなんであの時関係ですね、ポッドキャストを中心にやっておりますので、ポッドキャストといえばこの方お呼びしております、藤本さんです。
はいどうも、
はいどうも、
なんであの時、関係に初めて出演させていただきました藤本です。
ということでね、
いやっと出演されました、
ありがとうございます、まあ、僕が知る限り一番テンションの高い藤本さんに今出会いましたけれど、ありがとうございます。
無理やり上げてます、
無理やり上げてます、いや無理やりって言っちゃったらあれですけど
大丈夫かな、
いやいや初めて、
はい
本当ですか、
初めてですよ、
いや僕の中ではもう15回ぐらい出てるイメージですけれど、
いやよく遊びには来ますけれども、
そうですよね、なんかこう絡んでるので、
絡ましてもらったのは初めてですよ、
すごいあの番組にも出てるイメージですけれど、
はい、あそうですか、
いやまあけど藤本さんとはまあ本当にこのカフェがオープンしてからの、はい、まあお付き合いみたいな形で、
あはいそうですね、ありがとうございます、
店の方にも
お世話になっております、
ねえ足を運んでいただいて、さらには、はい、やはりあのまあ、お友達という括りではないかもしれないですけれど、
違うんですか、
いやいやそういうことじゃなくて、あの藤本さんとの関係としてお友達というか、その東海座
いきなり
東海座、まあね、はあ、こんなんであの時放送局を聞いてる方は おなじみだと思いますけど、
おなじみなんでしょうか
東海座との、まあはい、東海座との関係はどう、藤本さんと東海座の関係っていうのはどういう関係になるんですか、お友達っていう関係とはまたちょっと違いますよね。
お友達、まあ海の親との
海の親
ということで、
だからその、はい、なんかその仮面ライダーのその博士的な立ち位置みたいな感じですかね。
いや博士というか、まああの仮面ライダーで例えるとするならば、石森章太郎先生だと、
石森章太、そうなんですね。
思っていただければ。
すごいですね。ってことはもうこれはイコールでポッドキャスト界の石森章太郎がやってきた
いえいえ。
そういうことではない。
まあそういうそこまで言うとちょっと言い過ぎだと思いますけども。
言い過ぎな感じですか。はい、いやけどねこれ言い過ぎじゃないよっていうエピソードもちょっとこれから出てくるかもしれないですけれど、まあ、とにかく、まあ、あのポッドキャストにおいて、はい、まあ、藤本さんといえば、はい、まあ、本当にあのいろんな番組を聞いていることでもね、
はい、
まあ、有名といったらあれですけれど、
そんなに有名なんでしょうか。
いやけど実際どうなんですかポッドキャストっていうサービスが始まってから、はあ、もう本当にいろんなポッドキャストを聞き始めてるっていう状態ですかね。最初にポッドキャストっていうものを知ったっていうのはいつになるんですかね。
いやでも、はいはい、まだそんなに立ってないと思うんですけども、うん、あの、はい、iPhoneが日本で発売された、
はい、はい、日本で発売された時
頃っていうのはあれ何年前でしたっけ。
あれもういつでしょうね。
ですね、今まではあのパカパカする携帯電話を、
パカパカする携帯電話
あの要は二つ折り、
二つ折りのね、
のよくね、あの携帯電話、
そうですね、
を、iPhone3G っていうのに
初めてソフトバンクが出したやつですね。
そうですね、はい、あの時はソフトバンクだけでしたね、
はい、はいはいはい、
で、まず iPhone に変えて聞き始めたのは、うん、ネトラジっていうやつ。
あ、ネトラジ、
はい、
はあはあ、でそれはポッドキャストとはまた違うけれど、
また違うんですけども、まあ、どっちかというとツイキャスに似てるような、
なるほど、その
なんていうんですかね、リアルタイムで、
リアルタイムで配信するサービス、は
い、リスナーさんとやり取りするっていうサービス、
ネトラジというものが ね、まあ、今でも存在しますか、ね、
ネトラジはどうなんでしょうね、やってるかどうかはちょっと分かんないですけども、
はいはいはいはい、
で、まあ、リアルタイムでやり取りするもので、うん、例えば、まあ、ラジオ、まあ、なんていうのかな、その番組を配信する人が、はいはい、リスナーさんの、投稿に、
うん、
左右されることが多くて、
それはもうリアルタイムでコメントは来るわけですね。
そうなんですね。で、ツイキャスと違って、はいはい、匿名性なので、
なるほど、
掲示板に投稿したやつをパーソナリティが読むっていう形で、
読み上げながら進めていく、
そのと掲示板が投稿、はいはい、匿名で投稿できるから、相手の人は匿名で送ってくるから、はいはい、好きなことを送ってくるんですよ。
あ、なるほど、まあ、変な話ちょっとまあ暴言に近いような部分も出たりとか、
まあ、そういうのもありますし、例えば女性パーソナリティの方だったら、今日の下着の色はみたいな形の、
それぐらい、まあ、ちょっとネットの創世記でもありますから、
まあ、そうです ですね、
まあ、ちょっとこう、まあ、攻めるような、まあ、コメントもあったりするわけですね、
まあ、あったりするので、まあ、それをちょっとやっぱり聞いてると、はいはい、ちょっとやっぱり疲れてくると言いますか、ちょっと
自分の方も疲れてくる、
うん、聞きたい趣旨と違うなっていうのがあって、
ね、ちなみにその時藤本さんはそのネットラジオ配信する側としては活動とはしてはしてなかったですか。
そうですね、配信しようとしたことはあったんですけども、やっぱりそういうのを聞いてて、
ちょっと求めてる感じとは違うなということで、
自分がやっぱり配信したときにリスナーさんからそういう、まあ、例えば特撮の話とかをしても、
ちょっと
間違ってるじゃねえかっていう
心ないコメントが来たりするとは、自分が楽しめないなっていう感覚
で、ね、対応できるかどうかっていうのが分からなかったので、で、他になんかないかなと思って探してたところにポッドキャストをにたどり着いたっていう。
じゃあけどその頃って言ったらまだポッドキャストっていうのがまだサービスとして日本、特に日本では iPhone が出たばっかっていう時ですから。
そうですね、
もう本当に一番最初の時のような感じでしょうね。
そうですね、まあ、あのネットラジオっていうもの自体はもうそれこそもう10年も15年も前に
存在はしてた。
存在はしてるみたいですね。
あ、なるほどね。
で、それはもうそういうブログとかホームページを作って、そこに呼び寄せて、そこから聞いてもらうというスタンスやったらしいんですけども、まあポッドキャストっていうのができて、で、ポッドキャストのポータルサイトから、まあ言ったらダウンロードして、
できる、
スマホとかにダウンロード、勝手にダウンロードして、まあ、再生することができるっていうシステムができたと。
まあ、けど少なくともまあそれももう10年ぐらい前、まあ、下手したらもっと前ぐらいの話になるんですかね。
どれぐらいでしょうかね、ちょっと分かんないですけども、
まあ、とにかくまあ僕はその頃はまだね、何にもそのネットラジオ、まあ、もちろんそのポッドキャストっていう存在も知らずに、
はい、
なんかこうまだバタバタ、多分あの何ですよね、フラッシュアニメとか作ってたとかもしれないですね。なんかこうとにかく喋りたいと、
そうで
しょ
うね、
この欲求をどう満たせばいいんだっていうのを模索してた頃ですけれど、
はい、
なるほど。その頃にも藤本さんはもうポッドキャストに出会って、まあ、聞いていたと。その頃も番組は結構海外の番組とか多かったんじゃないですかね。
まあ、やっぱりその海外の番組とかも多いんですけども、うん、まあ、その時僕が iPhone で聞き出した頃にはもうすでに日本語には対応してたので、
なるほど、
割とスムーズに日本のポッドキャスト番組を聞くことができたんで、
最初の頃は、まあ、ちなみにね、なんか僕でもこう分かるかもしれないですけど、なんかどういう番組とかを今思えば聞いてたなみたいなのあるんですか。
あ、
ま
あ、そうですね、やっぱりその検索してすぐに、
はいはい、
やっぱりトップに出てくるっていうのは、まあ、沢田信也さんの、
なるほど、
狭くて浅いやつらとか、あと、
はいはいはい、
ダーさんっていう方がされてた、
はい、
あの時は、なんだっけ、オタク、
うん、
なんだっけ、
もう聞きすぎてね、もう聞きすぎてるからもう引き出しが多すぎてね。
あ、思い出した、はい、ここは
ここはいや、思い出してないじゃないですか。もうここは
僕らのおたばたけか。
ここはどこみたいになってるんですか。
ここは僕らのおたばたけっていう、
おたばたけという、
はい、タイトルでやってた、
ね、じゃあまあ結構そういうなんていうんですかね、漫画とかそういうゲームとかを紹介するような番組を、
そうですね、その辺を割と
聞いていて、
はい、
そこからこうやっぱりこうどんどん広がってって、はい、いろいろつながってって聞く番組も増えてったっていうことですね。
そうですね、はい、
で、まあ、ここがやっぱりね、聞いてる方にも重要なポイントになりますけれど、
はい、
まあ、藤本さんがどれだけ、まあ、ポッドキャストを愛してるかって言ったらちょっと大げさかもしれないですけれど、
はは、
まあ、そういう意味で、まあ、うん、そうやって、まあ、沢田信也さんの番組などを聞いてって、まあ、僕もすごいお世話になってますけれど、
そうですね、
まあ、そうやって広がってった先に、
はい、
まあ、最大、まあ、あれ登録するわけですよね。
で、そうですね、
登録した番組がこうダウンロードされてくるっていうシステムがポッドキャストなんですけれど、
はい、
最大登録数っていうのはどれぐらいの番組を、
最大ですか、今まで、
最大で今まで、その、はい、まあ、累計ではなくて、
はい、
なんかその同時期に、
はい、
こんだけ番組登録してましたっていう数みたいの
ちょっと、そうですね、はい、もう一番多い時にやっぱり300ぐらいは、
おかしいですよね。いや、300って何ですか、300番組、300エピソードでもまあまあおかしいですけれど、
はい、
300番組ですよね、
番組ですね、はい、
300番組登録してて、
はい、
もうそれが もう雪崩のようにダウンロードされてくるわけですよね。
はい、そうですね。
でもどうなの、もうなんかノイローゼ気味になりません、なんかそろ。
そうですね、もう、なんかこう、ノイローゼというよりも、はい、その、当時は、まだそんなに、通信量とかにも制限があったので、
はいはいはい、
ね、
だんだんね、そうですよ、ま、それだけダウンロードされてたら。
2ギガとか5ギガとか、7ギガが、最高だったんですけども、だいたい10日ぐらいで使い果たしました。
10日ぐらいで、ね、1ヶ月はちなみに30日ですからね。
そうですね。
はい、もう10日でもうダウンロードのそのエネルギーで、
はい、もう上限に達しましたって。
というかそんなにダウンロードしてその聞いてたん、もう下手したら藤本さんのダウン登録してるだけで聞いてないんじゃないかっていう説ありますけど。
まあ確かに、うん、300登録してた時は、はいはい、ちょっと聞けなかったやつは確かにありましたね。
まあけど基本的にはもう登録したものは全部聞いてるっていう形で。
そうですね。まあ倍速再生したりとかしてできるだけ。
倍速で聞いてるんですか。もうなんかそのなんか義務みたいになってるんですかね。なんかそういうわけではないんですよね。あくまでも楽しむために。
まあもちろんそうですね。
聞いてる、倍速で聞くとまたけどちょっとニュアンス変わったりもね。
そうですね。
しますけれど、
特にやっぱり音楽はいはい、かけてる方とかは申し訳ないですけども、そのすごくチャカポコした感じの。
チャカポコ。いやもうあんまり僕倍速で聞いたことないんで、もう全く知らない、はいはい、擬音が出てきましたけどね。チャカポコしてる。チャカポコして聞こえてくるってことですね。
そうですね。例えば川崎イエローさんの曲でも、ズンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン、こんな感じになっちゃいましたね。
それ倍速にしてるせいですけどね。
そうですよね。はい。
倍速にしてる。じゃあ僕の、まあちなみに僕はなんであの時放送局という番組配信してますけれど、
はいはい。
ちなみにそちらも、まあ、この流れで実は登録してないとかないですよね。
いや、ないです、ないです。
ないです、登録していただいて、はい、
全部聞いてます。
すいません、はい、なんかちょっとね、ずうずうしかったですけど、登録していただいてて、
はい、
で僕のラジオも倍速でこう聞いてるわけですね。
まあ、そうですね。
あ、そうですか。いや、けどなんかこの前言いましたけど、僕の声は比較的、なんかそのパーソナリティによると倍速にするともう聞こえなくなっちゃう人もいるみたいな、聞き取れない人もいるみたいな。
やっぱり早口の方とかはちょっとこう時々聞き取れない時とかもありますけど、
倍速だとね。
そうですね、
僕の声は比較的倍速でもいける。
あ、まあいけますね。あと、バックにオープニングとエンディングには曲かかるけど、
はいはい、
そのトークの本編には、うん、結構BGM 載ってなかったりするんで、
あれ後ろにうっすら BGM かかってる、まあ、タイプ、僕の番組でもなんであの時 FM なんかそうですけど、はいはい、あれって倍速で聞くとやっぱりちょっと気になるんですか。
そうですね、歌じゃなければ、
あ、そこまで気にはならない。
そこまでは気にならないですね。
あ、なるほどね、
は
い。いやなんかね、僕は一回これは僕のラジオ聞いてくれてる方にも聞いたことあるんですけれど、
はいはい、
僕の声2倍速で聞くとめちゃめちゃ腹が立つって言われたんですけれど、なんかそういうとこあるんですか、なんかちょっと。
いやそう、僕は
そんなことないですか。
個人的にはそんなことはなかったですけど、
自分では結構頑張って喋ってるつもりなんですけど、
はいはい、
意外にこうゆったりというか、
そうですね、
乗ったりした喋り方するので、
はいはい、
あんまりチャカポコしてないので、はい
はい、
チャカポコ早速使ってますけれど大丈夫ですか。
大丈夫です、
ね、あんまりこうのっぺり喋るので、
はい、
こう緩い感じにはなってるんですけれど、
はい、
もう喋ってる2倍速にするとなんかこうはっきりね、
はいはい、
なんかシャキシャキしてるんで、
うん、
で相当話してる内容とかよく聞くとなんかだんだん腹立ってくるみたいなね、なんかこと言われますけれど全然今のところそんなことないですか。
そうですね、まあその辺はまあ個人、うん、
個人
によるっていう感じでしょうか。
あ、なるほど。じゃあまあまあまあ藤本さんは別にそんなことは思ってないということ
で、ね、あ、はい、
あ、大丈夫ですか。
大丈夫です。
いやけどまあこうやってね、そう300番組も登録されてる。
あ、まあもちろん今は違いますけどね。
今は違いますけど、うん、今はもうだいぶ減らして、
でだいぶ減らして200ぐらい。
いや全然減ってないじゃないですか
そうですね、
僕からしたらもう200も300も一緒ですよ。
今でも未再生が70か80ぐらいあるんで、
まあまあ聞けてるじゃないですかすごいですね。なんか
そうです、
どういう時に聞くんですか、逆に。
そうですね、まあ移動中とか、
移動中、
仕事をしてる時でも、まあそのなんていうのかな、あんまり仕事に支障が出ない時とかは、はい、BGM 代わりに聞いてたりはします。
あ、なるほどね。
まあ、これはまあ仕事によるから、まあ、僕だからそういう形で聞けてるんですけども、
だからまあ場合によってはまあ内容とかあんまりこう入ってこずに、まあこう BGM っぽく聞いてる、聞き流す感じで聞いてる時ももちろんありますよね、やっぱり。
まあそうですね、はい。
まあ、けどなんとなくやっぱりもうその速読じゃないですけれど、はい、なんとなくこうもう体にポッドキャストの内容が入ってくる体になってるかもしれないですね。
そうですね、はい、
いやだからまあ変な話、今日もねこれなんであの時カフェ内で、
はい、
まあ、直接お話ししてるわけですけれど、
はい、
もう今日はまあお盆中なんですけれど、
はい、
まあ、店内にはねもう様々なポッドキャスト関連の方が今日はね集まっていまして、
今日は
そうそうたるメンバーが集まっていますけれど、
そうそうたるメンバーがなんか来られてますけど、
その中でもやっぱり藤本さんはまあ全員と面識がある感じですもんね、やっぱし、
はい、まあ面識は今日初めての方がまあお二人いますけれども、
あ、そうですか、
まあ、あの番組を通してまあやり取りしたことはありますので、
ね、だからもう変な話、もうポッドキャストのことで知らないことないんじゃないか、知らない番組ないんじゃないかぐらいなね、
いや
なんかそんな勢いですけれど、まあ変な話、まあ、今回この工場委員会ということでですね、
はいはいはい、
まあ、藤本さんには今後ポッドキャストの、
はい、
まあ、ちょっと大げさかもしれないですけど、ポッドキャストの未来じゃないですけれど、
ポッドキャストのですか、
藤本さんが思うポッドキャストの未来、まあ、これから、まあ、ポッドキャストっていうのは盛り上がっていくのか、 はたまたこのままのままでいくのか、もしくは消えてなくなっていくのかとか、そこら辺の話がやっぱり僕も今後このポッドキャストと共に歩いていきたいなと思ってる人間とすると、やはりそのポッドキャストに詳しい藤本さん、そこら辺のお話ちょっと伺いたいななんて思ってるんですけれど、どう思われますか。あくまでも藤本さんの主観でいいんですけれども、
この辺はマジレスで話してもいいんでしょうか。
いや常にマジです
よ。あ、そうなんですか。
そんなのは、はい、
まあポッドキャストっていうのはあくまでも配信方法のことなので、
はい、
まあ、別にポッドキャストにこだわる必要はないかもしれないんですけども、
なるほどね、まあけど逆にポッドキャストのようなサービスっていうのは他に何かあったりするんですか。
ポッドキャスト
に似たサービスですね、まあ、はい、
いや、まあ、どうなんでしょうね、まあ、結局はその MP3 音声ファイルをダウンロードして聞くっていう形なので、はいはい、まあ、そうですね、まあ、昔のような形で、
はいはい、
聞くっていうことも可能ではあるんでしょうけども、やっぱり一回こういうポッドキャストを経由して聞くと、そのやっぱりそのいちいち、
はいはいはい、
その配信者さんのページに飛んでそこから音声をダウンロードするっていう形式よりも、もう
一回、ね、ダウンロードされる、
登録したら勝手にどんどんどんどんどん、あの、更新されたら、新しいやつが落ちてくるっていうのは、まあ便利ですから、
まあ、そう考えると、あの、まあ、変な話、ポッドキャストやってる方が、まあ、例えば YouTube の方に映るなんていうパターンも、
はい、
まあ、たまにありますけれど、
そうですね、
例えばああいうものも、まあ、藤本さんの中ではまあいいんじゃないかななんていうのは思うんですか。
また、やっぱり YouTube を見たり聞いたりする人の層と、
はい、
ポッドキャストというか、まあ、ネットラジオを聞いてる人の層というのは
また違う、
またなんかこう似て異なるような感じはありますので、
なるほどね、
だ
からまあ YouTube の方に音声だけを置いても、まあ需要があるのかないのかっていう部分はまたこれちょっと、
そうですね、 YouTube はもうやっぱりあくまでも動画配信、
はいはい、
がメインっていうことなの で、
ね、やっぱり
映像を見たい人が使うコンテンツだから、
ね、
それで音声だけを配信しても、
はいはい、
果たして何人ぐらいの人が聞いてくれるかっていうのはありますよね。
ボスとしては YouTube の方がやっぱり広いですからね。
そうですね、
まあ、ひょっとしたら目に留まる機会はあるかもしれないけど、なんだ音声だけかとなってしまうっていう意味では、
はい、
やはりそもそも
音
声配信サービスであるポッドキャストっていう部分で、
まあ、例えばあの YouTube というか、まあ、大元はまあ今は Google になってるんですかね、
はいはいはいはい、
その Google がまあ、ポッドキャストと似たような新しいサービスを始めたとしたら、
あ、なるほどね、
ちょっとそれは分からない
けど、ね、けど
前にそういう噂はありましたよね、グーグルがなんか、
あ、もちろん知らないですけど、
配信サービスをやるとかっていうような、
あ、 あったんですね。
はい。まあ、音声配信サービスというか、もう、ポッドキャストに Google が参入するみたいな、はい、
そんな話があった。
噂もあったんですけども、もう最近は全然聞かないですね。
あ、そうですか。ってことは、まあ、実質、今やはり、まあ、音声、まあ、ラジオというコンテンツで配信していくんであれば、まあ、ポッドキャストというものが、まあ、やっぱり主流なのかなという感じですかね。
そうですかね。
なるほど、
まあ、聞きやすさで言えば、はいはいはい、っていうことなんですけど、
いやだから僕なんかはやはりこの今のこういう忙しい時代にですね、
はい、
この聞きながら何かできる、まあ、例えば動画のものであると、
はいはい、
まあ、その資格、まあ、全てを奪われてしまうっていう部分において、
そうですね、
まあ、例えばラジオっていうのは聞きながら、まあ、例えばちょっと、まあ、もちろん通勤中もそうですけど、まあ、通勤中に動画見る方も増えてますけれど、まあ、ラジオを聞きながら、まあ、お掃除したり、
はいはいはい、
まあ、他のことをしたりっていう部分で、非常に今の時代ラジオが見直されてるなんていう話も聞いたことあるんですけれど、
はい、
ただの噂ですかね。
いや、まあ、ラジオっていう、例えば有線ってありますよね、
はい、
店内 BGM とかで有線かけてるお店とかはありますけど、はいはいはい、それがやっぱり今でも廃れずに残ってる、うん、っていうのもありますので、
ね、はいはいはい、
だからそういう音声
のみの
コンテンツっていうのも、
やっぱ熱強いラジオファンっていう部分ではあるのかもしれないですね。
そうですね。例えば車運転してても、うん、やっぱり映像を見ながらっていうのは危ないですからね。
そうですよね。だから音声だけだったら、まあ、すごい快適にね。
そうですね。
しかも楽しめるんじゃないかなっていう部分では、はい、じゃあ、まあそういう意味では、まあこのポッドキャスト、
はい、
まあ、バンと流行るかは別としても、根強く残っていくんではないかなと。
まあ、うん、そうですね、まあ、今更、
はいはい、
多分参入してくる人はいないかもしれないんですけど、例えば、カーステレオに、
はいはいはい、
そういう、なんていうのか、iTunes とかに対応する機械ができたとしたら、まあ、例えば
なるほど、
カーステレオの方に直接落ちてくるっていうような形にして、もう車の中でも、例えばスマホをいじらなくても、まあ、ポッドキャストっていうボタンがあって、それをピッて押したら、
はい、
まあ、勝手にそのダウンロードしたポッドキャストを古いもん順から再生してくれるっていうような機械ができれば。
なるほど。何かメジャーなアイテムとの融合ね。だから、ね、はい、まあ、まあ、けど、僕思うんですけれど、今 iPhone の中に、
はい、
今これってデフォルトで入ってる アプリですよね。
そうですね、 iPhone にはデフォルトで入ってますね。
やっぱもうこの iPhone という、 こう超メジャーな端末機のものに最初から入ってるにもかかわらず、
はい、
やはりこのポッドキャストっていうものがね、
ええ、
意外にこのお店でもやっぱポッドキャストを押してますから、
はい、
いろいろ説明するんですけれど、
ええ、
やっぱり iPhone 持ってる方は本当にたくさんいますけれど、
はい、
ポッドキャスト、ああ、これ、あ、こんなあるんだって知ってる人がやっぱり少ないっていう現状みたいのはあるのでね、だからまあそのカーステレオに入ったらっていうのも夢は広がりますけれどね。
やっぱりその、まあ、ポッドキャストっていうのがやっぱり Apple、
うん、
が、まあ作ったっていうのもあるから、
はい、
その辺が例えば Android の方にも、
はいはいはい、
標準でそういうのが
つくようになると
入ってくれたり、まあ、例えばあと日本語で スッとこう操作ができるようなアプリとかが普通に iPhone の中、あ、 iPhone じゃないや、
はいはい、
Android のね、スマホの中に入ってくれたら、
はいはい、だいぶまた変わるんじゃないかなと、
変わるんじゃないかなっていう気はしますけれども。
ちなみに Android の方はポッドキャスト聞けるアプリみたいなのある？
あります、あります、
あるんですね、
はい、
はいはい。いや、なぜかキスされましたよね。
ありがとうございます。
まあ、今、藤本さん、今、
ジョンジさんに
録音中ですけどね、
キスされてしまいました。ま
あ、これもやっぱり、ポッドキャストならではのね。
大丈夫ですか、はい、飲んでないですか？
飲んでないですよ。はいはい。
うわ
ね、僕は噛まれましたけどね。はい。まあ、これも、ポッドキャストならではのね、習慣ですけれども、はい。いや、まあ、本当ね、なるほど、そういう形でね、
はい、
まあ、噛まれたり、キスされたりしながら録音しておりますけれど、
いやいやいや。
いや、どうですか？だから、何の話してましたっけね。
何の話でしたっけ？
なんか噛まれた時に記憶を一緒に持ってかれたかもしれないですけれどね。
はい、あ、まあ、アンドロイドに、そういう、ポッドキャストを聞けるアプリがあるのかどうかっていうことで、一応あるのはあるんですけども、
まあ、
例えば日本語に対応 してて使いやすいなって思ってても、どういうのかな、その個別に、はい、番組の個別でないと再生できないとか、うん、僕の持ってるやつは、
はい、
全部英語なんですけども、
はい、
ちょっとその最初のとっつきは悪いんですけども、iPhone とかに入ってるアプリと同じように、ランダムに入ってきて、
はいはい、
で番組、例えばなんであの時放送局だったら、なんであの時放送局の番組だけが再生されて、
うん、
で次他の番組を聞きたい場合は他の番組を選んで聞かないといけないっていう、
はいはいはい、
手順があるんですけども、うん、僕の持ってるアプリは、うん、もう古い順番にランダムに、
うん、もう登録してる番組はもう順番に
順番に、だからもういろんな番組がもう要は自分で操作せずに勝手に再生されていくっていうやつ、
なるほどね、
があるんで、そういう聞きやすいアプリが
藤本、まあ、たくさん登録してる藤本さんからするとすごい扱いやすい
ですね、まあ、アンドロイドの方にも増えてくれたら なとは思ってます、
ね、いやだからまあそういう意味では、まあ、iPhone の中にあるアプリですからね、
はい、
まあ、もっと広がってもいいような気もするんですけど、やっぱり藤本さんから見ても
そうですね、でやっぱりちょっとシェアとしてもどうしてもやっぱり、YouTube にしてもニコニコ動画にしても、うん、やっぱりその企業と、
うん、
タッグを組んで、
あ、
まあ
いろいろ広がっていく場合があるわけです
ね。やっぱりそのお金をかけていろいろやってはいるんですけども、やっぱりポッドキャストっていうのは、
はい、
広告媒体としてはやっぱり弱いっていうのがあって、はい、やっぱり、
ね、
例えば TBS さんとかが撤退したりとか
そうですよ、ね、
してる現状っていうのもあるので、
で、まあ、あの後なんかその独自でその TBS さんのジャンクやってますけれど、
はい、う
ん、
そうですね、
逆にそっち側の方はどうなってるのかなみたいなのも気になりますけれどね、
まあ、そっちの方はそっちの方でなんかちゃんとできてはいるみたいですね。やっぱり、
まあ、けどそれはどこまででもジャンクだからできることですからね。
そうですね、やっぱりプロの放送局だからできる
っていう、もともとラジオっていうものがあってのですからね、
はい、
その電波のラジオがね。
そうですね、
まあそういう意味では、まあけどこのポッドキャストの、
はい、
まあ、変な話コンパクトではありますけれど、
はい、
まあ変な話ね、録音中にキスされたり噛まれたりっていうこの濃密さもやっぱりポッドキャストのいいところだと思いますから。
そうですね、まあまあ、うん、ポッドキャストのいいところというよりもまた噛まれてますけれども、
長めに噛まれましたけどね
大丈夫でしょうか。うわわわわ
わわわわわわわ
あ
ーあー、いや、あーってなんだ
よ、助けて
助けてじゃないの、あーって何なんですか、ちょっと
これ、名前言うていいんでしょうか。
いや、名前言う、まあ、噛むといえばあの方ですけれども、ね、
はい、一応伏せときましょうか、
はいはい、一応伏せときは、いや、一応伏せとくとなんか、ま
あ、あるポッドキャストの方に
ポッドキャスト界で噛むといえばあの方ということですね、はい、いや、まあ、だからそういう部分でですね、
はい、
まあ、僕はこの逆に、まあ、小さい世界ですけれど、まあ、ちょっとこう濃い感じの、
はい、
まあ、このポッドキャストっていうものの中でね、またこれからまあいろんなことできていけばなと思っているので、
そうですね、
じゃあ、まあ藤本さんから見て、はい、ポッドキャストっていうのは、まあ、このままぼちぼち、
まあ、今のまあ、媒体がその盛り上がるかどうかっていうのは僕としてはあまり重視はしてないんですね。
なるほど。
僕はただ単になんでポッドキャストをやってるかっていうと、はい、さっきも言いましたけども、はい、そのツイキャスとか、うん、まあ、ネトラジとかで、うん、まあ、リアルタイムにそのなんだリスナーさんとやり取りして進めていくっていう、それはそれでいいとは思うんですけども、はい、自分のやりたいこととはちょっと違うっていうこと で、
ね、
で僕はやっぱりそのラジオとして、
はい、
なんていうのかな、まあ、聞く方が、
はい、
まあ、そのながら、
うん、
まあ、例えば家事をしながら勉強はちょっとあれですけども、
はいはいはい、
まあ、運転をしながらでも聞けるような感じの、
はいはい
はい、まあ、番組がやりたいなと。
ああ、なるほどね。
いうことで。
藤本さん自身も、やはりその学生時代とかに、
はい、
ラジオを聞いてたりて。
そうですね。 まあ、あのラジオそのものを聞いてたっていうこともありますし、はい、まあ、その当時はこれももう時効といいますか、まあ、今はちょっとできないことなんですけども、
犯罪ですか、
まあその辺はもうダークな感じなんですけども、
ダークな感じ、いわゆるそのグレーな感じじゃないですけど、ダークな感じなん
ですか、ダークですかね、まあ、ミニ FM っていうやつをやってたこともありましたし、
そうなんですか、
はい、
で、いや、まあ、
そういうのが今できなくなって、
それはグレーな感じじゃなくてダークな感じ感じなんですね。
もうダークというか、まあ、ほぼブラックでしょうね。
ほぼブラックな感じでね。まあ、ミニ FM やったりとか、そういろいろ、もうとにかくラジオが好きだったってことですね。
そうですね。で、まあ、
なんか当時なんか好きだった番組みたいなのってどういうやつなんですかね。
ああ、まあ、
やっぱオールナイトニッポンとか。
どっちかというと、もうアニラジって言いますか、まあそのアニメとかの、例えば声優さんとかがやっているラジオ
のやつをとかね、
とかそういうアニメソングとかをかける番組とかを、まあ聞いてたような感じはしますけれども、
なるほどね、
はい、
いやだから僕なんかね、当時ね、まだ18区の頃だと思いますけれど、はいはい、東京にですね、ナムコワンダーランドっていう、その、まあ、都心の中にある遊園地みたいな場所があったんですけれど、
はい、
そこで常にその宮村優子さん、
はい、あ、はいはい、宮村さん、はい、
宮村さんの公開収録をそこでやってたんですよ。で、僕はまあその時そこで働いてたので、
お、
宮村優子さんとかが入ってくると、
はい、
こっちのこうファンの方とかいるので、はい、こちらですなんつって案内とかもね、はいはい、したりしてたんですけれど、はい、当時僕全然知らなかったんで、
あらららら、
その後もも
ったいない、
もったいないだからその後そのエヴァンゲリオンとかも知って、
はい、
あの時のっつって
大丈夫ですか、
逆に後悔しすぎて今吐血しちゃいましたいや、あの時のと思ってね、
はい、
いや今思えばなんかすごいなんか、
そうですね、
かなりレアな体験してたんだなと思ってちょっと今藤本さんもちょっと羨ましそうでしたもんね、ちょっと、
まあそうです ね、
ね、
はい、
だいたいそういう感じのものも聞いてたってことですね。
そうですね、
はい、
まあ、
はいはいはい、なるほどね、
そういうやつを主に聞いてて、で自分ではもうその電波とかじゃなくて、カセットテープとか、CDR とかに、
なるほど、自分で作って、
自分で作って編集して、できた音声を焼いて、
というか、まあ、
録音して、はい、それを、まあ、配って聞いてもらうっていうことはやってました ね、
ね、だからまあそういう意味ではそのリアルタイムに目の前で友達で聞いてもらうというよりは、
はい、
何か作品として作って配るっていうのはポッドキャストっていう仕組みに確かに近い部分はありますね。
そうですね、
要するにライブ感っていうね、さあ今から喋るからみんな聞いてくれよっていうよりは、自分で一回作ったものをまたみんなに配って聞いてもらう、
はい、
うん、会うというね。
そうですね、
まあ、いつでも聞けるような状態、
はい、でリアクションとかは、まあ、お便りとかメールとかっていう形で後でもらうっていう、
だからやはりそういうものを作りたいっていう、その最初にラジオに対する思いが、
はい、
まあ、今でもそのポッドキャストを続けてる、まあ、原動力であり、まあ、
田中
さんにつながってるってことですね。
はい、
なるほど、そんな藤本さんがやっている番組、
はい、
ね、
ああ、
まあ、多数ありますけれど、はい、まあ、最近更新されてるものの中ではなんかこう一押しの番組と言いましたら、
一押しと言いますか、まあ、今ちょっとプッシュ、
はいはい、
個人的にしたいのは、
うん、
この間始まったばかりなんですけども、
はい
はい、鋼のトマトっていう、
鋼のトマト、実はちょっと僕も食い気味で申し訳ないですけれどこの店の宣伝もしていただいたということで、
は
い、
あ、そうですね、
ありがとうございます。
まあ、会長からお便りをいただきまして、
なるほど、
まあ、その流れで、
その流れで、ありがとうございます、
紹介させていただきました。
ありがとうございます、はい、会長、たつらう会長のことですね。
そうですね、
たつらう会長多分前回ちょうど出てますね、この工場委員会でね、
はい、これ前回でいいんでしょうか、
多分前回の流れになると思います。はい、はい、そうですよ、鋼のトマトということで、
は
い、
愛知県東海市から発信しているということで、
はい、なるほど、
一応コンセプトとしては、まあ、その東海市で録音して、東海市で集まって、東海市で収録して、東海市から発信するという、
すごいですね、
う
ん、人民のためのみたいになってましたけどなんか
ただ
とにかく東海市のための、はい、
まあ、東海市の、まあ、そうね、最終的に東海市のためになればなっていう感じで、話の内容はあまりにも ちょっと東海市に孤立 しすぎると、はい、ちょっと
広がりが、
ね、広がりがちょっとないかなと思いまして、でトークの内容は割とあの、うん、バラエティに富んだ感じ で、ね、いろいろ東海市以外の話をしたりとか、
ね、あんだけ東海市って言ったのに、まあ、そんなに東海市に執着はしてない
と、ね、まあ、なんていうのか、コミュニティ FM とかと違うので、地域限定というよりも、まあ、まあ、そ, ら、それこそ日本、
ね、
それともそうですね、全世界に発信するような媒体ですから、
まあ、けどその中で東海市のいいところもアピールできたらなっていう感じで、
そうですね、まあ、まあ、まずは皆さんにちょっと馴染みのある会話で、聞いてもらって、で、ある程度ちょっとリスナーさんとかが増えてきたら、ちょっとそういう東海市アピールとか、
なるほど、
あと東海座アピールとか
もしていきたいなと。東海座アピールね、東海座ね、
そうですね、
東海座アピールっていいですね、なんか東海座の必殺技みたいになってますけど、東海座アピールっていうねなるほど、どんどんアピールできてったらなっていうことですね。
そうですね。
いやけどね、やっぱり今こうやってその鋼のトマトの話してる時も、はい、やっぱりちょっと藤本さんがちょっと嬉しそうだったり楽しそうだなっていう表情が見えるのが、なんかその横でね、こうやって見ててなんか素晴らしいななんて思いましたので、
ありがとうございます。
まあ、ぜひこのね、なんであの時、放送局を聞いてる方も、はい、こちらの鋼のトマトぜひね聞いていただけ、これは更新頻度としてはどれぐらいの感じでやっていこうかなと思ってるんですか。
そうですね、やっぱりメンバーの中でちょっとこう忙しい、
はいはいはい、
メンバーもいますので、うん、まあ、その各自のスケジュールを調整 しながら、収録しているという段階 で、
まあ、不定期という形で、
そうですね、集まって何本かは撮りたいなとは思ってはいるんですけども、はい、ちょっとその借りてるまあ、スタジオとかの関係もありまして、うん、ちょっと1本しか撮れないとかいう時もあるので、まあ、今のところちょっと最低でも2週間に1回、まあ、月に2本は配信したいなとは思ってはいるんですけども、
まあ、配信したいなということで、まあ、ぜひ鋼のトマトで検索、鋼はもうあのね、東海市といえばね、
はい、
もうその鋼がね、
そうです、まあ、鉄の
町
というフレーズがありますので、
なるほど、
あと、東海市というのは、カゴメというメーカーが、
はい、
誕生した、
ケチャップで有名な
ね、名古屋ではもうトマトジュースとか、
名古屋ではもうデルモンテなんかもう目じゃない感じでカゴメでございますから、はい、
あ、そうですか、
そうです、
そうです、まあ、そこの発祥の地ということなので、
なるほど、
その鉄とトマトのイメージ、
鉄とトマトのイメージ、
ね、で鋼のトマト、
いや、そういうことなんですか、なんか、
そうですね、まあ、はい、なんとなく決まったような感じはするんですけども、最終的にちょっと語呂合わせと言いますか、
まあ、東海市を象徴するものを2つ掛け合わせて、はい、鋼のトマトということで ね、
あとはそのちょっとこう意味不明な、
はいはい、
うん、どういう意味っていう感じもちょっと
僕も説明一通り聞いてどういう意味って思いましたけれど、まあ、ぜひそこら辺ね、
鋼のトマトって何っていう、
何っていうね、硬いのっていうね、
そう硬いの、柔らかいの、
柔らかいの、
食べれるの、
食べれるのっていうね、
そういうイメージを、ね、持たせたいなと、まあま
あまあ、なるほど、
はい、
ということで、まあ、ぜひ気になった方はチェックしていただきたいなと、
はい、よろしくお願いします。
まあ、他にも、まあ、藤本さん番組プロデュースであったり、まあ、いろんな形で携わってますけれど、
はい、
まあ、そちらの方もぜひね、
そうですね、一応僕あの藤本という名前でツイッターやってるんですけども、
ね、
はい、そちらのプロフィール文っていうんですかね、はい、うん、自己 PR のところにちょっといろいろ書いてますので、
なるほど、
もし興味がある方は、はい、ぜひ、飛んでください、
飛んでくださいということでね、
はい、
というわけで、まあ、今日はまあ、ちょっと駆け足でね、
はい、
まあ、お話ししましたけれど、
はい、
まあ、本当は、まあ、藤本さんといえば、まあね、ヒーローファクトリーとかね、まあ、有名な番組もやっておりますので、
はいは
いはい、そういうヒーローものとかのお話もしたかったんですけど、まあ、いかんせん藤本さん、ヒーローの話すると止まらなくなってしまうので、まあ、ちょっと今回はまあコンパクトにお話ししようということで、ね、
そうですね、まあ、まあそういうヒーローに興味がある方は、そのスーパーヒーローファクトリーを聞いてくださいということで、
ね、
はいはいはい、よろしくお願いいたします。
まあ、ちょっと今回は、はい、まあ、ちょっと本当は聞きたかったんですけれど、
はい、
ちょっとここら辺で、
はい、
まあ、お別れしたいなと思っておりますので、
はい、
ぜひ、まあ、鋼のトマト、そして、他の、ね、番組もいろいろ聞いていただきたいなと思いますが、どうですか、まあ、やはり最後に、
はい、
まあ、向上委員会ということで、
はい、
まあ、ポッドキャストの、ね、
はい、
なんかうまくこうなんであの時放送局も絡めていきたいなと思ってるので、
はい、
大丈夫ですかね、なんであの時放送局
大丈夫ですよね。
逆にね、まあ、聞かれちゃいましたけどね。はい、まあ、大丈夫ですよね。まあ、けどやっぱり、ね、とにかく、まあ、このなんだろう、カフェもそうですけれど、
はい、
まあ、何かしらこういう横のつながりみたいのがね、
はい、
できてったらまた楽しいことできるんじゃないかなと思っていますので、
そうですね、
はいはい、ぜひ今後もよろしくお願いしますということ で、ね、
また、これを聞いてる全国のポッドキャスターの皆さん、名古屋に訪れた際はなんであの時カフェに足を運んでください。
宣伝までしてくれてありがとうございます。、
はい、
というわけで、今週もですねこの曲でお別れしましょう。なんであの時カフェテーマソングであります、
きた
川崎イエロー君、&イエローイエローハッピーズで
よ、
なんであの時、
どうぞ。
それではさよなら、
さよなら。
What's going on, Gene?